ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。今日はちょっと暗い部屋にいるんで、朝のような感じがしないんですが、朝なんですね。このところもうほとんど全国を飛び歩いておりましてですね、なかなか居所がはっきりしませんが、移動の時っていうのは、いろいろ、移動中になんかいろいろこう妄想にふけったり考えることができますもんですから、いろんなこう、今、私がこう疑問と思ってるところですね。私はまあ、世の中どうしようとかいうことはあんまりなくてですね、まあ、世の中ってのはこういうもんなんだなっていうのはね、そういう心で考えるもんですから、ちょっとこう方向性のある人には不満かもしれませんね。世の中をこうするべきだってもうすっかり分かっておられて、経済とはこういうもんだとかですね、人間とはこういうもんだってあんまり分かっておられる人はですね、このひばりクラブはあまり参考にならないというふうに思うんですよね。私はまだ分かんないことがいっぱいあるんですよ。それで、あっちこっち移動してるうちに分かんない疑問がいっぱい湧いてきましてね、ちぐはぐ社会はまだ終わってないんですけども、その中で憲法のない国っていうのと、それからもう一つ民主主義の要件っていうのがね、シリーズがやりたくなりましてね、今日は一応ちぐはぐ社会をちょっと中断して一時ですよ。それで憲法のない国っていうのをやりたいと思います。憲法第9条と文化人、これに関しては私昔ですね、まあのところまで行ったんですよ。また引っ返してきましてね、この頃憲法を改正したいとかいう話がありましてね、その一つとして第9条で、まあ自衛隊がちゃんと書いてないと。自衛隊の人にもかわいそうだし、まあ、国を守るっていうのが否定されてるってのも変だし、それからこういう憲法9条の解釈で国民の意見が割れてるのも良くないということでですね、安倍内閣の時にもう寸前で憲法改正までいけるかなっていうような感じでしたけども、まあ国会の3分の2を取りましたからね。ただいろんな、その、盛りかけ問題みたいに足がすくわれて、私はね、盛りかけ問題が、やっちゃいけないとかそういうこと言ってんじゃないんですよね。国民に与えられた権利のすごく大きな権利っていうのが、その憲法改正の権利ですよね。国民にあるわけですね。それが、こう、憲法改正したいって言うとしたくないっていう人がどのくらいいるのかと、それで、するべきなのかっていうことが分かりそうになったのに、国会の立憲民主党とかね、朝日新聞とかそういうとこがやって、結局国民の権利を行使させてくれなかったですね。それが僕嫌なんですよ。安倍内閣の時に盛りかけ問題、いや政治は倫理が大切だから盛りかけ問題をおろそかにできない。それはそうなんですけどね。それよりか大きな国民の権利ですね。それは憲法に関する我々の権利を改正するなら改正。このまま行くならこのまま行くということが大きな権利だと私は思ってるんですね。それで憲法9条では日本は軍隊を持っちゃいけないという人がいるんですよ。こう言うとね、私そんなこと言ってませんよなんて態度翻える人がいるんですけど、大体文化人大体そうなんですね。しかし僕はね、これ科学者だからかな、いやそんなことないと思いますけどね。自衛隊の戦力は世界で5番なんです。5番目に強いんですよ。アメリカ、中国、ロシア、イギリス、日本の順だと思いますね。これはもう非常に定着しております。この評価はですね、アメリカの軍事評論の研究所を中心としてですね、世界のいろんなところで世界の国ごとの戦力は何番目かと計算してるんですね。これ5番目なんですよ。これ自衛隊だけなんですよ。だから日本に駐留するアメリカ軍第1軍ですね。これを入れますとね、イギリスを抜くんじゃないかと思うんですけどね、いずれにしても4番とか5番とか、そういった戦力なんですよ。で、これは憲法9条に違反してないってのもおかしいでしょ？したらおかしいということになりますね。それから、じゃあ憲法の違憲とかそういうのをもうやるところが日本にないかっていうと、やっぱり三権分立ですからね。ちゃんと最高裁判所って用意されておりまして、これは憲法の番人と学校で教えております。私もそう習いました。そうなりますとね、これおかしいでしょ？憲法9条で、日本には軍隊を持っていけないという人がいる。いますね。明らかにいます。だから、憲法改正しなきゃいけないっていう話になるわけでしょ？自衛隊の戦力は世界で5番目ですから。アメリカ第1軍を入れるとあれだけど、あれは駐留軍だとかいう人もいるだろうから、まあ、これだけでもやっぱり軍隊ですよ。世界の200カ国のうちの5番なんですからね。だから軍隊です。それからちゃんと制度も整って最高裁判所は憲法の番人である。だから自衛隊っていうのはね、大体1年に5兆円も税金使ってるんですから、それはもし自衛隊が憲法違反ならね、それは 5兆円返してくれっていうのは、これ5兆円って税金ですからね。国民が払ってんですから。だから国民は最高裁判所に、憲法9条で、おかしいと言うべきですよ。訴訟を起こすべきですよ。で、ここに文化人と書いたのはね、まあ、文化人でもメディアでも、憲法学者でも誰でもいいんですけどね。左翼の人でもリベラルでも何でもいいんですけど、おかしいんですよ。自衛隊は憲法違反という訴訟がないんですよ。だって、よくね、裁判所が自分たちが判断するの嫌なもんだから、訴訟の権利がないとかいろんなこと言って、門前払いって言うんですかね。門前払いって言葉は悪いですね。これ封建時代の話ですから。民主主義の時代に、マスコミが門前払いっていう言葉を使うこと自体が僕なんか腹立っちゃうんですけど、こっちが主人ですからね。主人が誰かに門前払いされるなんてことありませんから。しかし、訴える訴訟はないんですよ。5兆円でしょ？今度7兆円になるとか言ってますから、ますます憲法違反という訴訟をする価値がありますよね。自分たちが払ってる税金が憲法違反に使われてるわけですから。それは訴訟する権利がないとは言わんでしょう。それが最高裁判所が君たちには、国民には、自衛隊の憲法違反を訴訟する権利はないって言ったら、もう最高裁判所の方を国民が辞めさせなきゃいけないですね。あくまでも国民が主体ですからね。国民が希望してんのに最高裁判所が嫌だって言ったら、最高裁判所の裁判官で多分ね、多分じゃない、絶対、あれ、税金で、生活してますよ。ね。だから我々が雇ってる人たちですからね。ですからもちろん、こういった大きな問題ね。もう、それで70年近くなるでしょ。ですから、時間的に言っても、やらなきゃいけないですよね。僕は、考えが違うんですね。私は、自衛隊は、憲法9条違反で思っておりません。なぜかって言ったら、これは単純な理由で、憲法全文っていうのはですね、日本が民主主義であるとかね、平和を希求するとかいうような、そういう、この、やっぱり法律っていうのは、条文だけでは、条文の精神ってわかりませんからね。一応、条文では、例えば選挙がある。選挙があるってことは民主主義なんだ。というのはちょっと難しいんですね。これはもう、法律の学者がね、難しいこと言いますけどね。全文っていうのはその全体の概念を言ってるわけですね。民主主義とはどうなのか。自由平等、博愛なのか。とこ、これを言ってるわけですね。そこには、世界の国々が平和を希求するという状態であれば、と書いてあるわけですね。僕はそこに読みます。あれば、日本は平和を信ずる国民として軍隊を持ちたくないと、こう書いてあるんですね。しかし、憲法9条では、僕はこれも何回も言っておりますが、この憲法ができるときに、マッカーサーの占領軍の中の将校はですね、ちょっとこれひどいんじゃないか、原案ですね。軍隊を持てないってことになると、国家主権が国民の命を守れないっていうのは、こんなのをアメリカが作ったらね、もう馬鹿にされちゃうから。その限定するべきだっていうんで国際紛争を解決手段としては入ったんですね。これがパリ条約の思想ですね。ですからまあ、国際紛争を解決手段としての自衛隊ってのはいけない。だから専守防衛の自衛隊っていうのは全然憲法9条に触れませんよというふうに最高裁判所が判決を出すべきだと思うんですね。ただ裁判所と今は自らが訴訟を起こして自ら判決するっていうシステムになってないんですよ。本当はそれでもいいですよ。裁判所が、最高裁判所の判事がですね、いや、今の状態はどう見たって憲法9条と、ここに最高裁判所は訴えてきたら判断してやるぞっていう、そういうこのなんか威張った存在なんですよ。実は悲しいことに。威張ったってしょうがないですよね。最高裁判所は自ら日本にあまりに大きな法律違反があったら、自らが訴訟を起こすと。まあ、それとも訴訟を起こすってことが法律上できなければ、訴訟を起こせという勧告を政府にすると。そのくらいできますね。そしたら政府が、この際、いろいろ議論があって、大体私たちが、政府もですね、今度ごまかして5兆円出したらいけないんですね。だって、それは国民の税金ですから。政府もね、やっぱり我々は自衛隊は憲法違反じゃないと思ってるけれども、とにかく税金を5兆円も使ってるんだから、一回最高裁判所で憲法9条と自衛隊の問題について判決を出してくれませんかと。こういうふうに僕が政府だったら最高裁判所にお伺い立てますよ。ね。だって我々は年に5兆円も国民に負担を強いてるんだと。これがもし憲法違反だったらば、やっぱり直ちにやめなきゃいけないから、 憲法改正しなきゃいけないからね。ですから、判定してくださいと。我々は憲法に合致してると思って行政をやってるけど、我々は行政だから、やっぱり司法の方で、憲法違反であるかどうかということの、判断をしてくれないと、まあ自衛隊に勤める人も肩身が狭いからと。まあ、こういうふうになんだ気がせんね。明るい民主主義ですよ。嘘つかない民主主義。隠れない民主主義。自分の得になることだけはやるけども、自分に損になることはやらないというような、そういうケチくさい民主主義じゃないっていうのが大切だと思いますね。まあ今日は憲法のない国。だから、この憲法9条の訴訟がないということは、憲法がないのと同じだなと僕は思います。9条に関してはね、まあ、そういうふうに思いますので、ちょっと今日は、それをちょっと、私も話してみますとね、このひばりクラブで、だんだん考えがはっきりしますんで、少しずつ前進したいというふうに思います。